山根受験合格チャンネル。皆さんこんにちは、ベストウェイキアカデミーの馬淵敦です。
皆さんこんにちは、インタビュアーの石井真由子です。馬淵さん、今回のテーマですが、はい、在宅医療管理のその4、
はい、
人工呼吸療法と在宅酸素療法ですね。
はい、まあ在宅医療ね、たくさんありますけれども、はい、人工呼吸療法と在宅酸素療法ってなんか似てるというか、なんか同じように捉える方いらっしゃるんですけれども、はい、基本的にこれ大きく違うのって皆さんわかるかなっていう思うんですね。
あ、大きく違うんですね。
うん、大きく違います。これ、まあ、呼吸というのがまあ一つキーワードになるんですけれども、はい、そもそも人工呼吸療法を、しなければならない方っていうのは、まあ、自分で呼吸ができないとか難しい方、まあ、いわゆる自発呼吸というふうに言いますよね。
はい。
はい。それが、まあ、できない方とか、あと不安定な方。うん、まあ、不安定だったら、こう、体の中に、こう、酸素を取り込むのが、まあ、当然不安定になります。まあ、不足するので、こう、人工呼吸器なんかで補ってやるというイメージなんですけれども、まあ、まさに、こう、自分で呼吸ができないような方っていらっしゃいますよね。うん、まあ、例えば、頸髄損傷なんかですね、呼吸の、まあ、神経が障害されてしまったら、もう自分でできませんから、はい、まあ、それこそ喉に穴を開けてですね、それで、呼吸器をつなぐというような方いらっしゃると思いますけども、まあ、まさにあれが人工呼吸ということで、まあ、一つ呼吸が、まあ、自発呼吸が、まあ、できない方とか不安定な方。じゃあ、在宅酸素は何なんだって話なんですけれども、はい、在宅酸素は自発呼吸はできるんですね。
あ、できるんですね。
自分で呼吸はそうなの。自分は呼吸はできるんですけど、はい、酸素が足りない。
あ、
うん、だから、まあ、気管支とか肺ですよね。酸素を取り込む内臓の部分が障害されることによって、酸素が足りなくなっちゃうので、酸素だけを補ってあげようというのが在宅酸素療法になるので、
はい、
まずこの根本的なこの2つの違いですよね。まあ、これをちょっと理解最初にしていただきたいなというふうに思います。
なるほど、そういうことだったんですね。
うん、そうなんです。まあ、本当に、なんかまあ、機械もちょっとなんか似てたりとかするとですね、うん、これ一緒じゃないのっていう方いらっしゃるんですけれども、はい、まずここ大きく違うので、これを覚えておいていただければというふうに思いますね。
はい。
はい。
では、まず詳しく人工呼吸療法の方から見ていきましょうかね。
うん、そうですね、はい。はい。じゃあ、まず人工呼吸療法というところを見ていくとですね、まあ、さっきは喉に穴を開ける。まあ、正確に言うと、まあ、首のところですかね。に、穴を開けて、呼吸器をつなぐという話をさせていただきましたけれども、はい、これをですね、侵襲的、というふうに言います。まあ、侵襲的陽圧換気法とか、侵襲的人工呼吸療法とか言ったりするんですけれども、はい、侵襲という言葉がつくんですね。非常に難しい漢字なんですけれども、この侵襲っていうのは、なんかいろんな意味があるみたいで、
はい、
まあ、外科的に多分手術をするとか、体に傷をつけるとか、そういうふうに多分、まあ、意味になるんだと思うんですけれども、だから、この侵襲的と言われると、手術をして行う、人工呼吸療法なので、まあ、さっき喉ですね、まあ、に穴を開けてっていう話をしましたけれども、それは多分手術をしないとできませんから、はい、その人工呼吸療法、陽圧換気法というのは、まあ、まさにこう気管切開をして、気管カニューレという管ですね、を入れて、行う、人工呼吸療法になります。うん、ですが、かなり、まあ、重症な方が使われるようなイメージですかね。まあ、さっきお話をした、頸髄損傷の方であるとか、あとは、まあ、ALS とか、筋ジストロフィーの方ですね。呼吸筋が弱くなってしまいますから、はい、まあ、それで、このね、気管切開してされるという方多いんじゃないかと思います。うん、
はい。
はい。で、もう一つがですね、非侵襲的っていうのがあるんですね。
ああ、
非侵襲。はい。まあ、侵襲にあらずですけれども、うん、まあ、非っていうのは当然否定をしていますから、体に傷をつけないとか、まあ、手術をしないで行う、人工呼吸療法、まあ、陽圧換気法になるんですけれども、まあ、これは、なんだろう、口鼻マスクですかね。はい。口マスクをパッとつける、
はい、
ことによって行うものになります。はい。これは、さっき、もう本当に自発呼吸がない方っていうのは、多分気管切開をしないとダメだと思うんですけれども、まあ、ALS の方とか、筋ジストロフィーの方でも、いきなりこう、呼吸筋が止まるわけではなくて、やっぱり弱くなっていくんですね。うん、まあ、その過程で酸素が足りなくなってくるので、最初はこう、マスクをつけて行う。 ものが多いのかなというふうに思います。で、まあ、徐々に弱くなって気管切開に移っていくイメージがあるのかなというふうに思いますので、まあ、マスクをして行っていく人工呼吸療法ですね。はい、これについては非侵襲的なので、まあ、この区別はちょっとつけておいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。
ね、この2種類を抑えておく必
は
要
い、そうですね。
が
侵襲的と非侵襲的
あ
の
るんですね。
違いですね。はい、手術をして行う、行わないというところを抑えていただければいいと思います。
続いては在宅酸素療法に移っ
はい、
て
そう
も
です
いいです
ね。
かね。
はい、在宅酸素療法については、まあ、基本的に手術を行う必要はないです。まあ、外から酸素を取り入れるだけになりますから、まあ、イメージなんですけども、鼻の下にこう、カニューレっていう、鼻
あ
カ
り
ニ
ま
ューレ
す
でね、
ね。
はい、管をつけられていて、で、まあ、酸素ボンベをガラガラ引っ張ってらっしゃるようなイメージですね。外に行かれるときは。あれがまさにこう、在宅酸素療法との最たるものかなというふうに思いますけれども、はい、あの鼻の下にあるものを鼻カニューレというふうに言って、あそこからも酸素が出てくるんですね。はい。で、まあ、ご自宅では機械があってするんですけども、酸素ボンベって当然、容量がありますから、はい、外出する時間によって決まるんですけど、あれ、ずっと出っ放しだったらもったいなくないですかって話
そう
なん
で
です す。
よね。言われ
は
て
い。
みれば確かに。
なので、今は呼吸同調、呼吸に合わせるっていうふうに書くんです。呼吸同じで調子ですよね。呼吸同調という書き方するんですけども、それがついているものなんですね。それは何かというと、まあ、さっき酸素が出っ放しだったら酸素がもったいないという話をしましたけれども、まあ、実際酸素が足りなくなるときって、まあ、ご本人さんは多分ご理解されてると思うんですね。なんか酸素が足りなくなると、まあ、山登ったことない人は分からないかもしれないですけど、なんか頭がぼーっとしてくるという、そういう感覚におそらくなられるんだと思うんですよね。で、その時にその酸素を吸うわけです、鼻から。まあ、自発呼吸はさっきあるって言いましたから、ご自身で、吸ったり吐いたりっていうことは当然できますから、酸素が必要な時に鼻から吸う、まあ、それによって酸素を補っていくってやり方をすると、まあ、酸素を節約されますよね。まあ、その分、長く外に出ることができると。家の中ではあまり考えなくてもいいんですけれども、外に行くときっていうのは、もうさっきお話をした通り、酸素ボンベっていうのはね、容量が決まってますから、まあ、なるべくこう節約していって、まあ、長い時間外に出るようにね、していく必要があるのかなというふうに思いますから、そのような、呼吸同調器っていうんですけども、まあ、それもちょっと出題されたことがあるので、
ほうほうほうほう。
イメージとして覚えておいていただければいいんじゃないかなというふうに思いますね。
はい。
はい。で、まあ、この酸素、ね、在宅酸素療法を取り入れられている方っていうのは、まあ、先ほどの ALS とか、筋ジストロフィーですね、の方とはちょっと違っていてですね、まあ、主に呼吸器系、まあそうですね、気管支とか肺ですよね。で、これはまあ病気で言うと、COPD、慢性閉塞性肺疾患っていうのはね、これありますけれども、まあ、その方が多分高齢者の場合は多いんではないかなというふうに思いますね。はい。ということで、酸素をまあ取り入れるという、なかなか、ね、私たちのイメージでは難しいかもしれないですけどもね、私たちはなんで呼吸をしてるのっていうと、いや、酸素を取り入れて二酸化炭素を吐くんですよね、みたいなことを言われるから、じゃあ、それだったら呼吸ができるできない関わらず、ね、酸素を入れないといけないのかっていうと、まあ実際、私たちの周りには20%ぐらいしか酸素はないんですよね。だから酸素ばっかりあるわけではないので、はい。そういったところは、イメージとちょっと違うところなのかなというふうに思いますので、だから多分人工呼吸療法と在宅酸素療法がこうごっちゃになってしまう、人が多いと思うんですけども、まあ、イメージはさっきの自発呼吸というところを一つキーワードとして押さえていただくという必要がまずあるかなというふうに思いますね。
そうですね。
はい。
ちなみにこのお風呂っ
うん。
て大丈夫なんですか？その両方とも。
そうなんですよね。だから、お風呂大丈夫なの？っていうふうになりますよね。特にこう、気管切開をされている方なんかはね、やっぱり非常にまあ、重症な方が多いわけですよね。まあ、そういう方ってやっぱりお風呂入れないんじゃないの？っていうふうに思われたりするんですけれども、まあ、このケアマネの試験の中で言うとですね、お風呂に入れない、まあ、入浴はダメですよっていうのはもう100%ペケなんです。
100%ペケなん
うん。
です
だ
ね。
から、どんな人でも入浴はできるっていう。もちろんお医者さんですね、まあ、主治医の OK が出ないとダメだと思いますけれども、じゃあ人工呼吸器をつけているからお風呂がダメかっていうと、そうではないんですね。はい。まあ、これは、まあ、福祉サービスの中でやっていく訪問入浴介護であったりですよね。あとは、まあ、訪問看護さんとか来てですね、入浴の介助してくれたりとかですね。まあ、そういったサービスっていうのがやっぱりあります。まあ、充実しているというところでですね。はい。だから、お風呂は、はい、入れるよっていうことですね。 ここもだからイメージと違うところですね。呼吸器つけてる人とか経管炎をしてる人っていうのはお風呂入れないんじゃないかっていうイメージが非常にやっぱ強いと思うんですが、そうではない。試験の中ではちょっとこの入浴っていうのは特にキーワードとしてやっぱしか押さえておいていただきたいかなと思いますね。
はい、今日は在宅医療管理のその4、人工呼吸療法と在宅酸素療法についてお話しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。